皆さんご機嫌いかがですか。財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
初しぐれ猿も込みのを欲しげなり。初しぐれ猿も込みのを欲しげなり。芭蕉。
初しぐれはその冬初めて降るしぐれのことですね。山の中で見かけた猿も蓑を欲しそうにしている。わびしさの中に生じた生き物への共感が感じられますね。
そうですね。
さて今日は11月の最終回、来月は12月ですが、この時期だからこそということがありますか。
はい、12月は1年納めの月ということで、家庭内の仕事も増えますね。
はい、
ですからこれを機に子どもたちに仕事をさせてほしいと思ってます。
あ、お手伝いをしてもらうということですね。
いえいえ、子どもたちに家庭内の仕事をさせるということとお手伝いは似ていますが別物です。
どういうことですか。
子どもたちに家庭内の仕事をさせる、つまり一年中継続して同じ仕事をさせるということです。
あ、単発のお手伝いもあるかもしれないけれども、それとは別に子どもがそれをしてくれないと家族全員が困る重要な仕事を毎日行うということですね。
そうです。
あ、今と昔は違うでしょうけれども、道子先生はどんな仕事をしてきたんですか。
かなり昔の話になりますね。
はい、
朝は自分の家の庭と家が面している道路の掃き掃除、
はい、
夕方は風呂釜がいっぱいになるまで井戸から水を汲み、ちょうどいい加減になるまで火を焚くという仕事がありました。
子供には結構きつい仕事だと思うんですが、道子先生これ何歳までやっていたんですか。
庭掃除は実家を離れるまで。お風呂は時代とともに少しずつ楽になりました。水道が通った時は嬉しかったですよ。
日本にもこういう時代があったんですね。
そうですね。
はい、
でも毎日毎日こういう仕事をして大きくなったので、どうしたらもっと早く終わることができるか、どうしたらもっと楽にやれるか、どうしたらもっと美しくできるかなどと、どうしたらという考え方が身につきましたので、社会に出て仕事をする上で大いに役立ちました。
家庭内での継続した仕事は社会人になった時仕事をする基本を作っていたということなんですね。
そうですね。
他にも役に立ったことがありますか。
私だけでなく姉たちも全員それぞれの仕事があったので、一人一人が家族の役に立っているということを自覚することで家族に一体感が生まれたと思います。
家族の一体感ですか。そう言われてみると今は道子先生が子供の頃と比較すると裕福になっているとは思いますが、家族のつながりは薄くなっているかもしれませんね。
そうですね。スマホが出現してからはなおさらそう思いますね。
そうですね。道子先生、今では蛇口をひねればお湯が出てきますし、ご飯もデパートやコンビニで買ってくれば料理をすることもなく食事ができる世の中になってきました。こういう時代に家庭を家庭として存続させて、子どもたちが自分も家庭の役に立っているという意識を持たせる仕事があるでしょうか。
今は絵本の世界でいうと魔法の杖を一振りするたびに便利に楽になってしまっている状態ですね。
はい、
そういう時代でもやれる仕事はたくさんあると思いますよ。
はい、
そうですね。毎日新聞を持ってきてお父さんに渡す、玄関の掃除と靴並べ、ご飯の時の茶碗や箸の準備、風呂掃除、トイレ掃除、洗濯、窓拭き、植物の水やり、そしてお母さんの料理のお手伝い。
考えてみるといろいろあるものですね。子どもの年齢に合わせて早起きしてどれか一つでも継続させれば仕事のできる社会人が増えそうですね。
そうですね。
ではここで音楽をお届けします。スキマスイッチで触れて未来を。道子先生、その他にもありますか。
社会に出てから役立つことで言うと、決まった時間に一人で寝る、朝は一人で起きる。
なるほど。誰の手も借りずに自分のことを自分でするというのはとても重要なことですよね。でも難しそうですね。
自己管理の基本ですから頑張ってほしいですね。
そうですね。それにこれは家族全員がお互いを思いやり、家族一人一人が自分のことは自分でする、結果としてそれが家庭の一体感につながっている、すごいことですよね。
新しい年に向けて家族一人一人の仕事を考えてみてくださいね。
それではスバルインフォメーションです。12月3日日曜日は小学生の教科書力テストです。小学校の勉強は基本中の基本です。無料で教科書レベルの学力を診断します。受験者には大きな特典もあります。ぜひこの機会に受験しましょう。また同じく12月3日日曜日は小学5年生の中高一貫校模試もあります。鹿児島、宮崎、熊本の公立の中高一貫中を目指す皆さん、中高一貫校の教科を超えた適性検査にチャレンジしてみましょう。さてこの番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは、
また来週。